皆さん、今日はようこそ聖学園教会の礼拝にいらっしゃいました。連休の中日にもかかわらず本当にようこそいらっしゃいました。明日は成人の日です。今日のですね、メッセージの後にですね、成人祝福の祈りが予定されてはいるのですが、今日礼拝にいらっしゃった方の中で18歳から20歳の方いらっしゃいますでしょうか、ね、いらっしゃらないですかね。今日は残念ながら成人祝福を受ける方はいらっしゃらないようではあるのですけれども、メッセージの後のお祈りの中で成人祝福のことも覚えてお祈りを捧げたいと思います。今日皆様はですね、成人式を迎えるという方ではないかもしれませんけれども、でもですね、皆さんお一人お一人成人式をきっと今まで迎えていらっしゃると思いますし、成人式を迎えた後の成人の時をずっと歩んでいらっしゃるのだと思います。神様はですね、成人式を迎えて何年何十年と経っている私たち一人一人に今日御言葉を語ってくださいます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生贄として捧げなさい。これこそあなた方のなすべき礼拝です。神様は今日この礼拝に集った私たち一人一人を神様に喜ばれる生き方へと改めて招いておられるのです。神様を礼拝して生きる、それは日曜日の礼拝の時間1時間半だけを整えていくということではありません。確かにこの礼拝の時間とても大切なのですけれども、この礼拝の時から始まる日曜日から土曜日までの1週間すべてを礼拝に変えていくという生き方です。日曜日の礼拝の時以外の時間を神様に向けていく、それは例えば食事の前に感謝の祈りを捧げる、それもですね、その時間神様に向かっていく時間になっていきます。またキリスト教の職場で勤めている方であれば、仕事の前に礼拝が行われる、そういう職場もあると思います。またクリスチャンのご家庭であれば、家庭の中で祈りを捧げたり家庭礼拝をしていますという方もいらっしゃるかもしれません。またそのような形に特にこだわらなくても、日々毎日一つ一つの瞬間を神様に祈りながら、神様に聞きながら、神様との交わりのうちに過ごされているという方もおられると思います。そのようにして神様は私たちの生き方を礼拝へと、それも日曜日の礼拝だけではなくて、日曜日のこの礼拝から始まる1週間すべてを礼拝に変えていく、そのような生き方へと私たちを招いておられます。でも正直に言うと、私たちの現実はいろいろな波があると思うのです。日々神様に心を向けていく、そのことがうまくできるという時もあれば、いろいろな現実を前にして心が折れてしまいそうになる、そんな時もあると思うんです。私たちは神様を見つめていきたい、そう願いながらも現実のさまざまな事柄に目を奪われて神様から目を離してしまう、そんなこともしばしばです。例えば 他人からの評価が気になってしょうがないとか、成績や仕事の締め切り、売上、人間関係、自分以外の私たちの外側を取り巻いているいろいろな状況に私たちは振り回されて、そのことに喜んだり、そのことに悲しんだり、不安になってしまったり、そんな中で神様から目を離してしまうような時もあるのだと思うのです。だからこそ私たちは絶えず聖書の御言葉に立ち返っていくことが大切です。ユダヤ教では成人式というのは少し早くて、13歳になった男の子、12歳になった女の子が成人式を行うのだそうです。律法の子、戒律の子と呼ばれ、聖書に書かれている戒めが分かるようになる。神様の戒めを守って生きることができるようになる。そのようにして責任を取ることができるようになる。それがユダヤ教での成人の意味なのだそうです。要するに聖書の御言葉に生きることができるようになる。それが聖書的な意味での成人ということになります。神様の御言葉に生きる、それはどのように生きることか、イエス様が教えてくださっています。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい、隣人を自分のように愛しなさい、このように神様である主を愛し、主に愛されている自分自身を愛し、そして主が愛しておられる他者を自分自身であるかのように愛していく、そのように生きることができるようになる。それが聖書が語る成人ということです。神様を愛する、それはまさに礼拝ということです。それも日曜日だけではなくて、日曜日から始まる人生の時間を神様を愛して、神様を礼拝して、神様の御栄光を表しながら人々との間に生きることができる、なんという素晴らしい人生なのでしょうか。今日の御言葉はその生き方へと私たち一人一人を招いていてくださいます。さて、今日の聖書の言葉、こういうわけでという言葉から始まっています。12章の一節です。こういうわけで、兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に勧めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生贄として捧げなさいと言われています。こういうわけでというのは、パウロがローマの信徒への手紙の中でこれまで語ってきた事柄です。神様の大いなる憐れみがある、キリストの十字架と復活による救いがあるのだ、その憐れみと恵みを踏まえた上で、こういうわけでと語ります。旧約聖書の時代、ユダヤの人々は自分が犯した罪を神様に拭い去っていただくために、動物を生贄として捧げていました。 自分の財産でもある動物の命を自分に代わって神様に捧げるのです。命としての血を注ぎ、そして燃える煙の香りを神様に捧げていきました。そのようにして本来であれば自分の命をもって神様に償わなければならないその罪を動物の命によって拭い去っていただいていたのです。でも人は神様の前に何度も何度も何度も罪を犯してしまう存在です。だから動物の犠牲も一回では済みません。何度も何度も何度も捧げなくてはなりませんでした。そのことは逆に言うと私たち一人一人の存在というのは何度も何度も何度も動物の犠牲を捧げたとしても神様の前に罪を犯してしまう存在だ。その罪のゆえに神様に滅ぼされなければならない存在だということでありましょう。そんなふうに罪のうちに滅ぼされないといけない私たちに代わって他でもない神様の一人子主イエス・キリストが十字架の上で私たちの罪の死と滅びとを引き受けてくださったのです。そのことによって私たちは自分の行いではなくて信仰によって神様の真実によって神様との正しい関係である義を与えていただいたのです。だからこそ私たちは神様の憐れみに押し出されるようにして新しい命を踏み出すことが許されているのです。そのような存在として聖書は私たちにこう語ります。自分の体を捧げなさい。イエス・キリストに命を捧げていただいたものとして私たちもまた神様に命をお捧げするのです。でも自分の体を捧げなさいと言ってもそれは旧約の掟のようにまた動物の犠牲のように命を捧げるということではありません。自分の体、それは生きる私丸ごとということです。神様に生かされている私という存在、それを丸ごと神様にお捧げするのです。その礼拝というのは礼拝堂だけで起こるのではありません。もちろん礼拝というのは神様に自らを丸ごとお捧げするその中心的な出来事です。でもそこから始まって日々神様から使わされている場所に出かけていってその場所において生きている私丸ごとを捧げていくのです。家庭の台所で、学校の教室で、あるいは職場で、子育てや介護の現場で、日々のすべての場所において私たちは神様のご栄光を表すために生かされている私丸ごとを捧げて礼拝していきます。ここで捧げなさいと訳されている言葉は聖書のもともとの言葉のニュアンスでは置く、差し出す、明け渡すということをも意味します。神様から生かされている私丸ごとを神様の前に置いて神様に生かされている私丸ごとを 神様に差し出して、生かされている私丸ごとを神様に明け渡していくのです。どのように明け渡していくか、それは生ける生贄として明け渡すんですね。この生ける生贄というのは、旧約聖書の時代に行われていたような動物を殺してその命を捧げて終わりということではありません。そうではなくて、生ける生贄として生き続けて、神様から与えられている命の時間を神様に注いでお捧げしていく、その生き方へと私たちは招かれているのです。さらに聖書は、この世に習ってはなりませんと語っています。習う、この言葉はもともとのニュアンスで言うと、型に押し込められるというようなニュアンスがあります。私たちにはこの世で生きているときに、この世のいろいろな型にはめ込まれてしまうようなことがあるのではないでしょうか。例えば、みんなはこうしているからあなたもこうしなさいとか、この世で生きていくためには点数や売り上げが、そんな数字が大切なんだとか、私たちはしばしばこの世の型にとらわれてしまうことがあると思います。そして他の人が私たちに押し付けようとしてくる、その型にはまって、それに応えられれば自分は大丈夫だと安心して、またその型にはまれなければ、それにその期待に応えられなければ自分はダメだと落ち込んでしまうことがあるかもしれない。でも聖書は語るんです。このように習ってはなりません。大切なのは、私たちの生き方、命の時間をこの世の型にはめて生きることではなくて、このことは主が喜ばれることなのだろうか、そのことを問いながら誠実にお答えして生きていく、そのことこそが私たちにとって大切な判断基準になるのです。もしかしたら神様の御言葉に従い、祈りの中で神様の御旨を求めて取り組んでいくときに、この世が求めている評価や結果がすぐには出てこないということがあるかもしれない。でもこの世に流されるのではなくて、神様の御旨を受け取り、神様の御言葉に聞き従って正直に誠実に歩んでいくこと、一見するとこの世の見方からすると遠回りに思えるかもしれないけれども、神様のご計画の中ではそれが一番最短の素晴らしい道となっていくのです。だからこそ私たちはこの世に習っていくのではなくて、神様が喜ばれるのかどうかということを基準に、与えられた命の時間を歩んでいかなくてはなりません。さらに御言葉は続けていきます。むしろ心を新たにして自分を変えていただきというのです。 自分を変えていただきとありますけれども、主語は神様ですね。私たちは神様によって変えていただく側です。どのようにか心を新しく変えていただくのです。私たちの感じ方や考え方、判断の中心を神様によって新しく変えていただくのです。そこが新しくされていくと、私たちはこの世に流されていくのではなくて、神様に喜ばれる選択ができるようになっていきます。何度か言ったことはありますけども、 WWJD という言葉ありますね。 What would Jesus do? イエス様だったらどうするかということですね。私たちの日々の生活の中で、学びの中で、また仕事をしていく中で、人間関係を築いていく中で、イエス様だったらこのことに対してどのように答えて、どのように行動して、何を人々にお与えになるのか、そのことを私たちも日々問うていくときに、私たちは心を新たにしていただきます。自分中心だった生き方から、キリスト中心、神様中心の生き方へと招かれていくのです。何が神の御心であるか、何が良いことで神に喜ばれ、また完全なことであるかをわきまえるようにと御言葉は語ります。何が神様の御心であるのかということを問いながら、物事を感じ、考え、そして行動していくことが大切です。その時に、何が神様の御心であるかということの判断するときの基準があります。それが3つですね。何が良いことで神に喜ばれ、また完全なことであるか、この3つを再次問うていくことが大切です。神様の御心において、どんな選択をしていくことが良いことなのか、そして右に行くべきなのか、左に行くべきなのか、前に行くべきなのか、退くべきなのか、そのことに迷ったときに、何が神様の御心であるのか、それを問いながら、神様が喜ばれる選択はどんなことなのかということを祈りの中で通って決めていくのです。そして何が完全なことであるのか、自分のなした選択がどんな実りにつながっていくのか、神様のご計画の中でどういう実を結んでいくのか、そのことを祈りながら、願いながら歩んでいく、そのことが大切です。ここで一番大切なことを確認していきたいと思います。私たちは神様に喜ばれる生き方へと招かれているのですけれども、それは自分の力で、自分の正しさで、自分の根性で神様に喜ばれる人になれるということではありません。ローマの信徒への手紙の12章はこういうわけでと始まっていますけれども、これはそれ以前の福音の出来事、キリストの十字架と復活による救いを受けての結論になります。主イエス・キリストが私たちの罪の贖いとして先に生贄となってくださり、 命の血を流し、尊い御体を十字架の上で捧げてくださいました。それだけではなくて、死から復活され、霊において共にいてくださり、私たちの中に住んでいてくださいます。だからこそ私たちは自分の正しさや、また動物の犠牲に頼ることではなくて、神様の命に生かされて、命の時間を神様にお捧げして歩むことが許されているのです。主が尊い命を捧げてくださった。だからこそ私たちは神様に生かされている、その命の時間を用いて生ける生贄となることができるのです。キリストが復活されたから、私たちも新しい一歩を踏み出すことができる。聖霊が与えられ続けているから、私たちの心は日々新たにされ続けていくのです。だからこそ私たちは与えられた一日一日を、命の時間一瞬一瞬を、私のすべてを恐れずに神様にお捧げすることができるのです。法律上の成人は18歳となっていますけれども、聖書的な意味での成人、それは神様の御言葉に生きることができるようになる、それが成人ということですね。私たちはそれぞれにかつて成人を迎えた者として、神様の御言葉に生きることができるようにされた者として、日々の歩みを神様に喜ばれる生き方に踏み出していきたいと思います。こういうわけで、兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。これこそあなた方のなすべき礼拝です。あなた方はこの世に習ってはなりません。むしろ心を新たにして自分を変えていただき、何が神の御心であるか、何が良いことで神に喜ばれ、また完全なことであるかをわきまえるようになりなさい。この御言葉に新しい一週間も踏み出していきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、主イエス・キリストの十字架の犠牲によって命を与えられ、そして聖霊を注がれることによって心を新たに生きる命に歩まされていることを覚えて感謝をいたします。新しい年、新しい一週間の歩みにおいて、どうぞ私たちの人生を聖霊で満たしてください。あなたの霊によって私たちの心を新しくしてくださり、そしてこの礼拝から始まる一週間すべてを、またこれから歩む人生すべてを、あなたに喜ばれる礼拝へと変えてください。この祈りを私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。成人祝福の祈りがございます。本日対象の方はいらっしゃいませんけれども、インターネットで礼拝を聞いていらっしゃる方、いらっしゃるかもしれません。また、この礼拝堂にはですね、平日、聖学院大学の学生さんたちが、います。そのことを覚えて今一度お祈りを捧げます。天の父なる神様、 聖人の祝福を感謝いたします。インターネットで礼拝を守っておられる方、また聖学院大学の学生の方にも聖人を迎える方がいらっしゃると思います。どうぞこれから始まる聖人としての歩みの上に地の豊かな祝福を注いでください。人生の歩みの中でさまざまな試練や困難があるかもしれません。しかしどのような時にもキリストが共に歩んでいてくださり、神様の御言葉のうちに支えられて人生を歩むことができますようにお守りください。この祈りを私たちの主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。